ワンパイ衝動会。この番組は日本語ができる中国人営業人材の皆様とビジネスにおけるシェアザサクセスの道を共に学び合うことを目的としてお送りしております。皆さんこんにちは。ワンパイ衝動会のお時間となりました。トランスエージェントの筧でございます。いやー、梅雨が遅い梅雨入りなのか、ようやくこうじとじと雨が続いているなと、こういうような感じでございます。上海市内モバイクでですね、営業しているんですけれども、たまに雨が降ってくるとですね、もう大変でございます。背中がめちゃくちゃ汚いと、このような状況なんですけども、背中が汚くなったとしても家に帰ることなく、まずお客様のところに向かう、こんな方にお越しいただいております。
ポロシャツ五郎でございます。
どうもこんにちは。もうね、ポロシャツが泥まみれになったとしてもお客様のところに目指すという、まあ、営業の田中さん、五郎さんね、ポロシャツ五郎さんにお越しいただいたんですけども、なんか最近ポロシャツ以外にもなんか異名がつくということを話伺ったんですが、
メガネで五郎
メガネで五郎さんですか。
なんとモデルの依頼が来ましてですね。
それ営業したんですか。
もちろん
すごいね。
ただでいいから使ってください
お金もらうんです
よね。お金もらえますよ。
いや、素晴らしい。それはもうか
ね、やった、
お客様にお役立ちできたっていうことですよ ね。
本当にトークじゃなくてごめんなさい、うん
いやいや、もう十分
やった、ね、これは頑張りたい。
もうずっとメガネかけていらっしゃいますからね。ずっとメガネ、
これを機にね、ポロシャツだけでなく、うん、メガネアイウェアの方まで ね、
そうですね、
進出と。
これいきましょう。
次は白パン、今日白パンなんですけどこの雨に白パンって最悪の
最悪ですね。
最悪のパターンですね。
ただこれ白パンも広めていきたいと。
白パン
五郎で、
白パン五郎であ、うまいっすね、
白パン五郎で、
行きたいですね、
行きたいと。
白パンポロシャツメガネ、
メガネでこれいいですね。
これいいですね、これで行きたいかなと。
まあ、ぜひ白パンを、作っていらっしゃる、販売されているアパレル企業の皆様ぜひですね、お問い合わせいただいて。
お願いいたします。
パンタロンでも履きますね。
パンタロン
こうラッパーみたいになってるやつ、広がってるやつですねガッチャマンが書いてたやつですね。
懐かしい
ですね。もうもはやガッチャマン
ガッチャマンが知らない、ガッチャマンを知らない
方々が多いと思う、ね、多いと思うんですけども、ね、まあ私でさえ再放送でしたからね
僕ですら
再放送です、
ね、再放送ですねもはや、は
い、そうなんです、
はい、
ということでございますと。はい、で、ワンパイ衝動会、はい、まあ、先月1ヶ月間、まあ、第4回のですね、放送に関して、特別ゲストサイボーズさん、サイボーズの伊藤さんにお越しいただいてですね、サイボーズさんの、まあ、営業といったところですね、お話しいただきましたね、うん、で特にサイボーズさんも新規開拓営業、もう泥臭くどんどんやってますよ。
いい話でしたね。
ね、いい話でしたね。
燃える
な。あっこまでこう泥臭く、なもう地道にやってらっしゃるとですね、
すごい、
これは我々皆さんぜひ勉強させていただいて、
ですね、
しっかり行動していきたいなと。
行きたい、
こういうような感じですね。
はい、
はい、ただですね、まあ、中断前の教科書は実は何の教科書だったかっていうと、セールスの教科書中級編のフォローアップセールス編だったんですね。
忘れてましたよね
ということで、前回何をやったのかっていうことを簡単にお伝えをしていくと、
はい、
まあ、フォローアップセールスって何かって言ったら、まあ、もうアカウント開いてるお客様、要は取引をしたことがあるお客様に対してさらにこう買ってもらう、もしくはもっと深くですね入り込んで、まあ、今よりも高いものを買ってもらったりとか、うんうん、要はアップセルとかクロスセルとか言い方しますけども、そういうことをやっていく営業マンのことを指していますと、
はい、
でその方が、まあ、営業マン行ってですね、また受注させてくださいなんていう営業じゃダメですよと、
うんうん、
要はお客様自身もやっぱりある程度メリットを感じてるからそこに発注をするんだけど、
はい、
まあ、そこの営業マン自体がいつもただ来るだけって言ったら、うんうん、もうあんたのとこいいよというふうになってしまいますよね、うん、
なりますね。
ということで、営業マンというのはもちろん商品を絶やさずその供給し続けるということも大切なんですけども、もう一つはですね、窓口となっている担当者の方との関係性を築いていく、ここが大切だよという話をさせていただきましたね。でそれは3つありますよと、関係性、顧客と良好な関係性を築いているっていうのは3つの要素があるよって話をさせていただきました。それが1つ目がですね、 何かっていうと、五郎さんには聞かずに先に言っちゃいます。
お願いします。
顧客が営業担当者との関係によってメリットが得られていると感じていること。
うん。
2つ目が、顧客が営業担当者の持つ知識や判断力を高く評価していること、
うんうん、
一目置いているということですね。
なるほど
ね。こいつはやるなと思わせている、うん、3つ目は、顧客が営業担当者に対して魅力を感じていること、人間的に好意を持っていること。
なるほど。
まあ、3つ目、得意の領域ですね。
ここしかないかもしれない。
で、前回の放送、まあ、前回というか、はい、5回前の放送ではですね、はい、あの顧客が営業担当者との関係によってメリットが得られていると感じていることについてお話をさせていただきまして、うん、
はい、
それは何かって言ったら、その一般好ましい接し方として、要は最近 その、うん、そろそろ買う時期になりましたねって話ばっかりしに行くんじゃなくて、
うんうんうん、
あの先日私勉強会行ったんですけど、
うん、
これよかったら読んでくださいっていう話をしていきながら、実は最近どうですか、うんうんうん、みたいな話をできるようにしていくっていうことがいいですよねと、
はい、
こういうような話をさせていただいたのが前回ですと、まさに、うんうん、皆さん自身お客様にどんなメリットを与えられているのかな、こういうことですね、ぜひ振り返っていただきながら、まあ、意識的に行動していくことで、まあ、常にお客様にメリットを与えていきましょう、
うんうん、
こういうような話でしたね、
はい
はい、で今日は2つ目、営業担当者の持つ知識や判断力を評価し一目置いていること、これについてちょっと深掘りをしていきたいなと、
な
こういうふうに思っております。
はい、
はい、じゃあ五郎さん、
はい、
質問でございます。
怖い。
五郎さんは、はい、まあ、そのお客様とお会いするときに一目置いてもらうために、まあ、どんな、まあ、昔でタグ付けとか2人でこう話をしてた時に言い方してますけど、うん、どんな専門家っていうことを、まあ、相手に印象付けていますか、もしくはその自分自身が何の専門家なんだっていうことでこんな知識を深掘りして勉強、意識的に勉強してますよみたいな話で言うと何かありますか。難しい質問をしてくるな。
そこでいくと、
はい、
逆にですね、
逆に、お、はい、
浅く広く、
あ、なるほどですね、浅く広い専門家、
専門家
いいと思います、
はい、
浅い人で、あのここで言うと、そのお客様自身から専門家だっていうふうに思われるだけで、
はい、
だいぶその距離が縮まるというか、
うん、
お客様の耳自体の開き方が変わるよっていうことをここでは言っているんです、うんうん、
確かにね。
例えば、まあ、ある調査でですね、その、まあ、これ B2C の事例なんですけども、婦人服、女性用の服を売っている販売員の人に、うん、2種類のバッジをつけさせましたと、
うん、
1つは販売員名前、
うん、
もう1つはファッションアドバイザー名前、
なるほど、
っていうバッジ両方つけさせて同じ営業させた時に、うん、ファッションアドバイザーの方が売り上げが上がったわけですね。
あ、でも行っちゃうわね、そっち、
それは行っちゃいますよね。
あ、じゃあ僕もポロシャツアドバイザー
ゴローと。いうようなことなんですね。
だ
からここで何て言うかっていうと、お客様自身はその販売員よりもファッションアドバイザーのことを高く評価し、その言葉に耳を傾けたということが言えるわけですと。で、だから、まあ、一般的に、まあ、よく言われますけども、お客様っていうのは買ってください買ってくださいって言いに来る人よりかは、私こういう専門家なんです、ここでお役に立てると思いますよ、このようなスタンスで言っていった人の営業マンの方が話を聞いてくれるんだっていうことが言えるわけです、うんうん、
なるほどね。
要はここ、まあ、今日のこれ肝なんですけども、うん、こういった、あ、この人専門家だな、うんうん、話を聞くと勉強になるなっていうふうに思わせること、
うんうんうん、
これが一目置かせると、
うん、
こういうことですと。で、まあ、顧客との関係性、営業マン普通の受注依頼をするっていうだけじゃダメなんだ、買ってください、うん、お願いしますよ、うんうん、だけじゃないと、
はい、
でかといって専門家技術者だけじゃダメなんですね、
うん、
要はこれこれこうなんだよねって話をするだけじゃダメ、
はい、
要はお客様、だって技術者の人ってのは説明上手だけど、
うんうん、
売るの下手ですね。
確かに確かに。
でなんで売るの下手くそかって言ったら、お客さんは問題があるから買ってくれるわけですね、
うんうんうんうん、
技術者の人っていうのはお客様の問題よりも自分自身のその説明っていったところに重きが置かれちゃうことがあるので、理想的な関係性として、その要は受注依頼をいただけるような営業行動プラス専門的アドバイス情報提供ができること、
難しい
ですよね。この状況が専門家としての営業担当者としてなるので、これが理想的な、関係性ですよね。
なるほどですね。
こういうことが言えるわけですね。だから、先ほどさっきも申し上げたように、そのこの前こういったセミナー行ったんですよね、これこういうことあったんですよっていう情報提供していくときも、なるべく自分の専門性に近いものを提供していくと、この人って、例えば人材育成に関して言うと、この人いつもいい情報を持ってきてくれるな、こういうふうになっていくわけですね。で、自分自身も意識的にそういった情報を集めていくっていうふうになっていくと、引き出し広いし、ちょっと呼ぼうとか行くたんびに、ちょっと時間作るわって言わせ
る、
お客様に行っていただけるようになるよ、こういうことですね。
はい、
はい、皆さんそういうことできてますかっていう話なんですよ。
確かにね、これはね、すぐできないかもしれないですけどね。
そうなんです、で、例えばですね、ここも教科書の中にも書いてあるんですけど、営業担当者の知識や判断力を正当に評価するように、お客さんってどうやったらなるのかなっていう話があるんですけど、第一にあるのは肩書きや資格が挙げられますというふうに書いてあります。これは先ほどの事例と一緒なんですよ、ファッションアドバイザー五郎、ポロシャツアドバイザー五郎
いいですね、
ですよね、とか、あとは営業担当と書かれているよりは営業課長とか、こういうふうに書かれている方がいいわけですね。だけど、ここもろ刃の剣なんですよ。なんでかっていうと、肩書き資格等の権威ですね、専門家ですっていうふうに言っちゃって、いざ商談した時に全然答えられなかったら、これはなんか実力の差が大きいと、逆に顧客を、ね、そう幻滅させちゃうわけですよ、全然できねえじゃねえかお前と。
これ結構ありますね。
ありますよ、これは私ども B2B の営業で専門家でやらせていただいてますと、こういうふうに話をした時にこれも全然もうお客さんからのあれで、あの代理店の全然ダメじゃないかって話になっちゃうんですね。はいはいはい、だからこれもろ刃の剣なんですよ。
確かにね、
だったらもうそれ外して一から教えていただきますと、でいただいた上でこの点だったらお役に立てるので、お願いしますってやった方がいいわけですね。
そうですね、はい、確かに
こういうようなことがありますよっていうのが1個目、
はい、
で2個目は新聞雑誌等の客観的な情報を活用すると、で基本的に新聞雑誌マスコミに取り上げた記事っていうのは、一般的にですね、中立的な立場から書かれていますと、とは言えないものもありますけども、もっと言うとお客様からした時に客観性があって、高く信頼できるなというふうに思わせることができるので、こういったものを使いながら営業担当者のこう権威、そのような位置づけを高めていき、お客さんから一目置かれるようになっていくっていうことが大切です。で今言ったのは何かって言ったら、さっき言ったように自分の専門性に近いようなそういったデータを集めておくっていうことが、一つポイントですよって言ったようなことですよね。でこれ私も若い時やっちゃってたんですけど、うちの社長がいろいろ情報を集めてくれて、パッと渡されて、でこれ配っとけばいいよと言ったんだけど、しっかり読み込まずに渡しちゃもう全然ダメだ
よねと。
もう大切なのはサマリーだから、
はい、
一言で言うとこういうことが書かれてます、詳しいポイントこことここだけご覧くださいと言って渡す、ということですね。
確かに
こういう一工夫やっとかないとダメなんですよ、だからこれ聞いている、リスナーの皆様、情報を渡したらいいんだななんて思ってるようじゃダメですから、
そこはダメです。
ダメよと。あなたの専門性を高めるためにはそれ読み込んで何が言えるのか、お客様にとってこの情報はどういう意味合いで読んでもらえればいいのかっていうことも含めて言って渡さなきゃダメなんですよ。
確かにね、
そうですよね、
読んでる可能性もあるしね。
そうなんですよ、もうすでに読まれてるかもしれませんがという一言を付け加えた上でそうやっておかないと、
そこ重要、そこ重要
で、この点でお役に立てると思ってお持ちさんですよという話をして、これ読んだよと、失礼しましたと、でこういう点でお役に立てると思ったんですけどどうですかみたいな話した時に、俺はこういうふうに取ったよというふうになって話が弾むわけですよ。
ですね、確かにね、
これ大切、
大事、大事ですね、これは
ということが2個目、そして第3に、お客様の声、 まあ、これも第三者の意見、うん、見解ですよね、
はい、
だからそのお客様の声でこれ、まあ、西郷さんとか得意ですよね、映像も作られてますから、
うん、
こういったものを活用していきながら、まあ、我々っていうのはこの点においては、
うん、
西郷さんだったら情報共有、
うん、
業務効率化においてはもう専門家でやらせていただいておりますと、
うんうん、
いうことをその見せてやっていくっていうことも大切なんです ね、
なるんです
ね、確かにね、こういうのを見せていくと、あ、この会社も使ってんだ、
うんうん、
あ、しかもそれ褒めてんじゃんと、
うん、
この会社のこと、じゃああなたのこともちょっと聞こうかね、
うんうん、
っていう風になっていくよ ね、
よね、うん、
こういうことなんですよ。
なるほど、
はい、まあ、今3つ挙げさせていただいたんですけど、
うんうん、
まあ、今すぐにでもできるようなことがありますよねと。ただやれるかどうかってこれが大変なんです ね、
ですね、
うん、ぜひやっていただきたいということでございます、はい、で最後に今日はですね、あの、まあ、次回も一目置いているっていったところについてお話をさせていただくんですが、
うん、
あの一つだけあの復習ですねとして、顧客を引きつける性格的特徴ってやつをですね、
うんうん、
セールスエッセンシャルの中でお伝えをした話、うん、これを少しおさらいでお話をさせていただきたいんですけど、お客さんを引きつける性格的特徴何か覚えてますか、五郎さん。
ホスピタリティ、
ねあるね全然あの違う言葉で言っていただいてありがとうございます。
傾聴、
傾聴じゃないんです、性格的特徴なんですけど。
性格的か、明るい、まあ、
そうそうそうそう、明るさそうです、ユーモアのセンスがあって考え方前向きですね、いいですよね、
前向き、
そう、あとは穏やかさ、
穏やか、
精神的に安定してること、
安定してる、
そう、温厚でバランス感覚に優れてること、
うん、
主張性、
主張性、
これ何かって言ったら、
うん、
顧客の利益のために、
うん、
その言うべきことを言う鋭さですよ、うん、ですね、あとは迅速さ、
うんうん、
いつでも顧客の要望に応えられるように準備している、まあ、それこそイニシアチブの話を、
うん、
モチベーションのところでさせていただいたんですけど、うん、そういったことですね。
なるですね。
あと関心、顧客に対して買ってくれるかどうか以外のことに関心を持っているかどうか、
うんうん、
お客様自身に関心を持っている、
だから、なるほど、なるほど、
五郎さんってどこ出身でしたっけ、
うん、
って聞いて、あーって言っといて、また次回も五郎さんどこ出身でしたっけっていうのをアイスブレイクトークで言ってくると、こいつはよと、
ええ、なんか言
わせんだ、また同じ話させんのか、
意外とやっちゃう時
はあるんですよ、こういうのがありますね、はい、とか、あと喜びですね、
うんうん、
仕事をすること、顧客に会うことを喜んでいる、
うんうん、
不平不満を口にしない、あとは寛容性、まあ、ホスピタリティって話がありましたけど、うん、顧客のわがままや理解の及ばない点を寛容に受け止めて、
寛容に受け止めて
対応できる、
はい、
お客さんがクニャクニャクニャと言ったとしても、うん、てめえバカ野郎と言わずに、ありがとうございますと言ってやらせていただきます、やれるかどうか、
はい、
あとは忠実、真心を込めて職務遂行する、禄をいたわず、職務に励む、これもホスピタリティの一つかもしれないですね、
うんうんうんうん、
あとは自制、自分の感情欲望をコントロールできる、ストレスに強い、
なるほど、
ストレスやりに強いわけです、
はい、
まあ、このような顧客を引きつける性格的特徴っていうような話がありますよねと、
うんうん、
なので今言ったそのお客さんとの関係性を保つために3つのこと、肩書き資格を作りましょうとか、2つに客観情報、新聞雑誌等の情報をうまく活用しながら話を進めましょうとか、
うんうん、
お客様の声使っていきましょうよっていうところだけでなく、性格的にもこういったことを意識的にやっていかなきゃいけないですよという話だったんですね、
うんうんうん、
はい、まあ、これがですね、フォローアップセールスっていうのは、うん、お客さん自身がもう財布開いてくれてた状況の中で商談をするから簡単そうに見えるんですが、
いや
いやいやいや、実は難しいんです。
むずい、
買ってもらい続けるなんていうのは
奇跡
なんですよ、
本当に。
もうこれをありがとうございますと思わずにどう思うのかと。だからそれはもうラッキーではなくて、ラッキーだけでやってちゃダメで、
うんうんうん、
自分自身が常に努力をし続けて、
そうですね、
お客様を太くしていくっていうこと、関係を、これをやっていきましょうよと、
うん、
そのためにはあなたたち勉強しなきゃダメよと、
うん、
実はこういう話だったんですね。
そういうことですね
以上でございますもう皆さんもぜひですね、まあ、新規開拓もいいんですけども、一度アカウント開いてくれたお客様、
ね、
これを大切にしていきたいですね。私も頑張って大切にしていきたい。
同じく、
雨の中でも会いに行き、情報提供をみんな一生懸命やっていきましょうよ、
はい、
はい、ということでございました。ではまた来週もですね、よろしくお願いします。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。